QIC。
こちらは佐賀県佐賀市からいただきました。44歳行政書士、ラジオネーム大バカ盛食堂の思い出。
ありがとうございます。
何もしないで支持率だけがなぜか一人歩きしている岸田政権への打撃となるのか、立憲民主、共産、令和新選組、社民の野党4党がついに消費税引き下げ法案を衆議院に共同提出しました。
いいですね。
なんだかこれひょっとして岸田政権があっさり飲んじゃって自民党の支持率爆上げという裏目に出たりしないか、やきもきしていますという。
でもどうですかね。でも消費税はいを下げるっていうことは、はい、いやこれ仮にねこれ自民党がこれ受け入れるってことは、うん、もう別に悪いことじゃないと思うんですよ。
まあ、もちろん生活にはプラスになりますね、
はい。いやだから自民党政権のままでも、うん、ちゃんと自民党のねその政権がしっかりと国民の生活を、うん、豊かにするために動いてくれてるんやったら何も政権交代する必要もなくて、うんうん、で野党も反対する必要もないんですよ、うん、はい。もう別にいいんじゃないですか。そうなったらむしろそうなってほしいですよね。
あ、
は
い、ただこの消費税だけをその 5% に下げるってことを、はい、もし仮によ、はい、自民党がやって、うん、で他のことはみんなめちゃくちゃという。
あ、もうそれはちょっと政権交代が
もういろんなそのやばい法律をバンバン通すようになって、はい、そのうまい要するに肉を切らせて骨を断つみたいな、うん、そんなような作戦を岸田がでもやるとは思えないけどな。
岸田はやらないけど、ね、他のねフィクサーみたいなやつがいるかもしれないよね、
う
ん、な
んかね。今回どうでしょうか、この 5% 引き下げはどうしよう。皆さんはどういうふうな展望を持ってらっしゃいますか。
なんか 10% から最初に 5% や言うてるけど、もうどうせならゼロにしてほしいなと思うのが僕の考えですけども、ま
あ、それかあれですかね、食料品だけもゼロにするとかね。
いや、
はい、軽減税率を 10% にして、うん、で、まあ、消費税は片方は 10% を相談すると、うん、で 10% を相談したら多分おそらくトヨタだったりとか、うん、そのメーカー側が多分自民党に対してギャーギャーギャーギャー言うと思うんで、うん、自民党はおそらくそれも減税せざるを得ないというシナリオを描いた方が現実的じゃないかと。
いや、なんかねこの立憲民主、共産、令和、社民というこの組み合わせが、うん、はい、何かこうまたどうせ内紛か何かをこう起こす、
そうですね、
なんかね、こう妖怪でいうと何ですかね、こう
この4組が
ね、なんかこうなんか どうでもいい妖怪が揃ってるような、はい、こう小豆洗いとか、
はいはい、
赤なめとか、はいはい、なんか、はい、そこら辺がこう途中でなんか仲違い始めるっていう、うん、なんかそういうパターンのような、その後にこの自民党ぬらりひょんとか大入道とか土産入道みたいなのが出てきて、うん、飲み込んでしまうという、うん、なんかそういうようなね、なんか気もしてしまうんですけれど、はい、ね、木田さんは消費税は 20% でいいというふうに言ってたわけですけど、
言ってません言ってませんよ。どっから 20% が出たの。
25% ですかね。
ああ、
なんで上がると
日本アジア党は 15% というのを、言ってたと思います。20年ほど前に
死んじゃえばいいのに、
ただあれですよ、15% は、
はい、
食料品とか、はい、生活必需品には一切かからないという、
うん、
まあ、いわゆる贅沢品とかにだけかかる、うんうんうん、税金であるということになっておりますね、うん、日本アジア党さんは、は
い、北欧っぽいですね。
あ、もうそういうことですね、
は
い、
これ、はい、政治的な話をしていいならば、はい、参議院にこの間明石市長が呼ばれてはったんですけど、
はいはいはい、
あそこでなんで明石ができたかっていうのでことを言ってはって、はい、変な壁を作らない、変なハードルをつけない、もう全員子供やったら子供に回す、もう子供に差をつけないっていうことで子供に回したからできたんですって言って、もう変なハードル、ここだけはつける、ここだけはつけない、ここだけは所得制限つけますみたいなことを全部やらないからできたんだみたいなことを言ってたところもあって、もう
まあ、明石の市長さんはまあ変わった人のようですが、面白い政策をどんどん打ち出していて、例えばそのなんでその市というか公立のフリースクールがないのかというところで、その学校に行けないお友達は実際いるわけだと、それの受け皿をなぜその公がやらないのだっていうのはもうすごく当然なこと。そして明石市立と言っていいんだろうね、あれの、フリースクールを立ち上げたじゃないですか。やっぱああいうようなやっぱその住民目線に立った首長さんが出てくるっていうのが一 番望ましいこと で、ね、どうもねそうでないやつらがこう一なんかいろんなところで牛耳って嫌がるもんだから、うん、なんかねあの、うん、イラつくことばっかり起きるわけですけれど、そうそう、
うん、だからなんか子ども食堂があったんですけど、子ども食堂ってのはいい制度だけれども、それはあの民間がやってることであって、公がもともと助けてあげてれば子ども食堂すらいらないんだ、でもそれが必要だから今はそこに予算つけてるけどぐらいのことを言ってて、
うん、いやまあまあせっかくだから、うん、それで話ちょっと広げますけど、はあ、例えばその災害が起きた時に、うん、そのまあボランティアの力頼るじゃないですか、はいはいはい、でもちろんボランティアの皆さんのその頑張りというのは大変にありがたいことだし、うんうん、素晴らしいことで、それはもう、うん、全くもってそのもうありがたいということしかないわけですけど、うんうんうん、ただ国とか行政があまりにボランティアに頼りすぎじゃねえのっていう、うんうん、でそのボランティアの人たちに何て言ってるかというと、うん、あれは実際自分たちの食い物の食いぶちも自分たちでちゃんと何とかしなさいよと、うん、行くなら、ね、
はい、
行くなら自分で食い物を持っていけよとかっていう、そういう感覚じゃない、
うん、
でまあもちろんそれは現地に行ってさ、その食料とかが足りてないわけだから最初の段階では、はい、
そうだね、飲めや食えやされても
とは思わずに当然なんだけれど、はい、ただまあそういうそうは言ってもやっぱボランティアだって飯食わにはいかんだろうし、うん、何らかの支えがなかったらどうしようもないわけですよ。で結果的にやっぱり地元のね、うん、人たちが炊き出しをやるとか、うん、はい、いろんなことをやって、うん、その当然被災者もそうだし、うん、ボランティアもそうだし、胃袋そういった部分を支えなきゃいかんわけです、うん、それもそもそも国がやれよだんだよ。
そうですね、
はい、そういうこと
で、でそれをね全部その自衛隊だなんだってところに今まあ任せっきりなんだけれど、うん、自衛隊だってさ、そのそもそもあれはもうまあ、言葉悪い言葉使えば暴力集団だからね、
うん、
それ戦争するため の、 団体なので、うん、自分たちが食うためのものなんですよ、
うん、
炊事用の車両とか持ってますね、でそれはね自衛隊員が我慢をして、うん、自分たちは缶飯とか今最近はレトルトに変わるそうですけど、
ああ、
まあ、そういうのを食ってで被災者だとかにあったかいのを食べてもらうっていう、うん、どっか誰かがやっぱ我慢してしわ寄せがこう来てるわけですよ、うんうん、でそれもちゃんと見越した上で被災者にも飯が出ます、
うん、
で隊員やボランティアに対しても出ます、
うん、
で、その例えば壊れた家だとかそういう瓦礫を片付けたりとかなんとかっていう時にはどうしたって重機がいるし、
うん
う
ん、
そういったものに関してはただでってわけいかないじゃない、
うん、
でそういうのもちゃんとした予算措置もしくはそういうのを例えばこの地域だったらこういうところから派遣できるとかっていう計画をあらかじめ立てておいて、うん、で近隣のところでともかくこっちの町がやられた時はこっちの隣の町から行くんだっていう、
うん、
なんかそういう常に協定とかを結んでおいて、まあ、協定はあるんだろうけれど実際そこら辺のその重機をどうするとか地元の土建屋さんと組んでどうするとかっていうのはそこまでの話なんてどこもやってないんですよ。でもねそれグラグラっと来るザバンと来るとかザーッと雨が降る前に、
うん、
何もない時にそういう協定を作っときゃいいわけですよ、
うん、
それを全然やってこないというね。だから本当に頭の悪いやつらが、
はい、
今日本のその政治というか中枢に嫌がるわけですよ、うん、あいつら本当叩き出さなきゃいかんっていうふうにやっぱ思うですよ、
う
ん、
ね、
はい、だからもうだからやっぱでも時々思うよ、
はい、
これ岸田みたいなのが、
はい、
ダラーンとやってるじゃん、
うん、はい、
ここで大災害が起きたらあいつどうすんだろうねっていう、
でしょうね、
いや急にさなんかやる気出してすごいやってくれりゃそれでいいよ、
はいはい、
たださただ普段の準備がないわけでしょ、
はい、
だからそうだったら まあ、大慌てするしかないやね、
なんかね、なんかね時代が経つにつれてだんだんその危機感のなさっていうか、ね、危機感ない人がなんかねトップに立っていくっていうのがね、うん、もう目に見えますよね、
うん、
はい、
やっぱもうほら今も戦中派がいないじゃないですか、
うん、
ね、で昔戦中派がいた時はさまだ下手すると元軍人とかもいたわけ、ね、
あ、なるほど、
でそうするとやっぱその非常時局の時にどう対処しようとかって思うやつはいっぱいいたよね、
は
い、だからそのいいか悪いかは別として、例えばほら後藤だとかさ甥っ子じゃないよ、昔の内務省内務官僚上がりの後藤田さんとかね、
はい、
ああいった人とかがいた時ってやっぱ何だかんだで組織を動かすじゃない、
はい、
ちゃんと でそういうの今全然だよね
もうあのね、国会議員にヒゲの隊長みたいな人も いますけど、あの人もなんかたまに変なこと言ってますけどね、うん、
たまにとかいつも変なことしか言わないじゃない、はいはい、あれ自衛隊員から多分尊敬されてないぞあいつは、
そう、ね、はい、
あんなんじゃ、うん、だってもう隊員の命をあの危険にさらすようなことをこうあの喜んで考えてる人だろ、
はい、
だってほら前にあれの人イラクかなんかに行ったじゃないですか、
そうですね、
それでさ、そのあんまり危険なことはあの人なかったよね、
うん、
さ多少全然ゼロじゃなかったと思うけど、
はい、
でさで行ったらさ毎日手当てがドンドンドンってつくじゃん、
はい、
ああいうのは、で1ヶ月かあれ3ヶ月か3ヶ月ぐらい行ったらさ、はい、そこそこの大ボーナスもらえるわけですよ、で勲章ももらえるし、
うん、
でそれでこう意気揚々と退職して政治家になったわけでしょ、
うん、
なんかねちょっとね俺はあんま好きじゃないけど、
まあそうですね、現場で働いてる人はもう忙しく、うん、あのね、大変なんでしょうけどね、うん、ほんまに、
もう一個政治ネタです、
はい、
神奈川県相模原市からいただきました48歳放射線技師ラジオネーム被爆成人、
ありがとうございます、
たたたた大変です、自民党の吉川赳衆議院議員、比例代表東海ブロック選出だそうです、
東海ブロック、
はい、18歳の女子大生と高級焼肉店に訪れたそうです、はい、そこでこの18歳の女子大生と共に、お酒を飲んだと、
あ、その時点でもうダメですね、
でその後あホテルに移動、高級ホテルに
移動した、はい、
で部屋に入って1時間半ほどこう、はい、出てこなかったと、何をしてたんでしょうね、そして、宿泊後に現金4万円を渡したということを週刊ポストが大々的に報じています、
あ、
週刊文春に遅れを取りたくないのでしょうねって、そっちか話がさあ盛大にぶった切ってくださいポストを切んなきゃいけないのかこれ、
いやいや
これはね、これもうあの岸田首相もどうもおかんむりのようです、
あ、岸田派とかいうとこに所属していらっしゃるんですね、
あらあら、
でね、まあ18歳ですよ、
はい、
酒飲まして金まで払って、はい、いわゆるパパ活ってやつ、
あら、まあ、
でまあこの岸田首相はこの記者からの問いに対して、報道があることは承知しています、まずは本人が事実はどうなのかを説明することが、うん、大事ですと述べたそうで、
まあまあまあまあまあまあ、
で、あと公明党の石井啓一幹事長も記者会見で、
公明党はですね、
事実なら大変遺憾です、本人がしっかり説明することが大切が、似てるかどうか分かりません、どんな人かもしれない、
公明党は説明すらしないですからね、
そうですね、で、この5月に、先月ですね、東京都内の焼肉店で女子大生と飲食し、お酒を飲み、
はい、4
万円渡したと、
出して
お金借りてたんですかね、
どう
なんです
かね、
1時間半
なんかね、でもあの記者の問いに対して、
はい、
例えばあの若い子と飲んで、はい、それで帰りにタクシー代とか2、3000円とかそれは渡すことはしょっちゅう、それは
4万円やったらタクシーどこ行けんねんって話ですよ、
タクシーって、まあまあ東京都内で4万円って、まあ、時間にもよりますけど、
はい、
あのそれほどでもないですよ、
あ、そうなんですか、
まあまあ私あの前あの羽田空港から渋谷の NHK 放送センターまで3万5000円取られたことあります、
それ回られすぎじゃないですか、
ね、違う違う、大渋滞にはまっちゃって、
あ、
たまれたもの、だって福岡から東京に行く飛行機代より高かったんだもん、
あ、その高い
もうそれ全部あの皆様の NHK が払ってくださったんです、
タクシーチケットというやつ、
いや、あの領収書で、
NHK をぶっ壊すですね、
あ、まあともかくどうですかこのね、これいろんな視点がありますね、4万円が高いか安いかっていうことも
そうです
ありますし、あのこの女子大生がなんか後ろ姿が、はあ、あのハイソックスをこう履いていて、はあ、ミニスカートで、
はあ、
ちょっと女子高生っぽいなんか、はあ、ファッションの、
あ、18歳が卒業してるかもしれんし卒業してないかもしれん、
でも大学生と書いてあるから、
はい、まあ、分かんないですよ、だから
大学生なんですね、
席だけまだっていうのがね、あ、はい、でもあれか、この時期やったらそうですよね、
でもこれどうなるんですかね、この間 間の AV 新法ではないけども、うん、18歳からあの成人にされてしまって、それは自分で決めたこと、まあお酒飲んだことは
酒はダメ
ですよ、ダメで、はい、でも自分で決めたことでしょって言われちゃうんですかね、これは。僕は勧めてませんよ、
まあ、まあ僕は基本的にお酒は12歳からいいと思ってますけど、
ね、12歳、16歳じゃないですか、
いやいや、
ドイツじゃね、
もう12歳から自由にあの本人の意思で、自由意思で飲むというのが、まああのえのきだ、あのえのきだ法っていう、はい、えのきだ新法ではそうなっている。日本アジア党が政権を取ると12歳からお酒が飲めるという、
は
い、で、あとでタバコは日本列島から全部一掃する。
あ、いいですね。
そうですね。
マッキー FC がなんか発狂しそうですけどね。
僕が嫌いなんで、全てが私の嫌いなものは全部捨てるという、民主主義じゃないので、日本アジア党は、はい、独裁政権の樹立するので、
マッキー FC
はですね、ハイレーの木だって、ハイレーのエノさんっていうやつをやるわけですけど、
マッキー FC は希望を吸ってるんですよ、いつもね。
あ、まあまあね、英語にするとね、
希望を吸ってるんですよね。希望が失った、希望を失った、
希望を全て煙にしてるという。
そうなんですね。でですね、そうそう、はい、僕18歳が成人になってしまったから、はい、そのお酒の部分は絶対あかんと思うんですけど、はい、それはなんかなんていうんですかね、その女の子の責任になるんですかね、これって。
まあ、
これ進めてませんよ、決して、はい、
まあその本人の責任じゃないですか。ただそれを促したやつが国会議員であるという
大問題、
そのモラルの問題というのは当然、まあこれは指摘されることでしょうね。まあこの問題について、この未成年のと飲酒の問題に非常に詳しい木浦優子解説委員に聞いてみたいと思います、はい、
詳しくはないんですけど
この問題どういうふうに思いますか。
いや写真見たけど、
はい、
小さいですよね。
これ兄ちゃんな、この議員がね、
議員の方が、
議員がね、ちょっとね、背が
それともお姉ちゃんの方がでかすぎるってこと。
いや、なんかなんてかかとの高い靴を履いてたので、お姉ちゃんは、それでちょっとかさ上げにはなってたろうけど、
30センチぐらいのかさ
上げ。いずれにせよ、この申し訳ないけど、この吉川氏は、
はい、
まあずんぐりむっくりですよね。
いやいや、頭ハンマーで叩かれてピコってなったかもしれない。
まあ一言で言うと冴えない。まあ国会議員でなおかつ金があるからなんとかなってるようなもんで、そうでなかった
ら。結局お金で買ったってことじゃないってですか。
ズバリ言っちゃいましたね。まあ4万円。
違うんですか。よくわからんけど。
恋愛あれがない。いやだからその部屋の中で何をしたかは知らないですけど、
うん、
で何もしないんだったら4万なんて払うことねえもんね、
うん、
そうですね、まあね、
タクシー代にしたら高いです
ね。高いよね、
はい、
1万私は済むわね、大体ね、おかしいね、
おかしいですね、
てか酒飲まして、でも一人で帰らせるっていうのもね、おかしいと思います
よ
ね、
うん、いやだからもうことが済んだらもうい ら
おかしいです
よね、何え彼女でもないですしね、
だって普通酒飲ましてね、いや飲ませるのは悪いですよ、まあ100歩ずつ飲ませたと思うんでね、それはもう何があるか分からんから最後までね、近くの駅まで怒るわとか、
うん、
なんかそういうことあってもいいんじゃないかと思うんですけど、うん、まあ、
だってこの人なんかそういうパパ活が趣味とかなんとかって一部の記事に書かれてるから、だから常習犯と言っていいんじゃないの、常連と言ってるのか分からないけど、
パパ活とか言ってるけど、はい、援助交際でしょ
いやまあかもっと言えば売春だから、うん、もしくは買春になっていく可能性がありますね。
独身の人なんですか、その人って。
ちょっとね、私もよう分からんのですよ、なんか独身っぽいですがね、これ、多分妻子があるとかだったら、多分記事にそれがひっつくはずだけど、
はいはい、
どうもないところを見ると、独身なのかなって気がするんですけど、ちょっと分かりません、そこら辺は私、調べもないし、興味もあまりないので、調べてないんですけど、まあ、ね、ここら辺エグさんはどのように解説をしましょうか、この。この吉川のこれキッカーの
回春ダメでしょ、
回春ダメ、うん、ダメ、
まあ、そう、それだけ
ダメ絶対、
ダメ絶対、はい、
ということです。もうね、だからもう春菜君も前島君も反省しなさい。
いや僕やったことないです、やったことないです。
いやもうこの吉川氏の身代わりになって反省、
いや身代わりはしないですけど
、
はい、
いやしかしこれほらやっぱ記者がさ、
はい、
追っかけてくるってことはさ、
はい、
それなりにもうやっぱ情報をつかまれてるわけですよ、はい、そういうあいつはしょっちゅうやってると、
はいはいはい、
ね、で うん、でしかもやっぱ脇が甘いわけですよ、うん、もう完全にだって追跡取材されちゃってるじゃん、 なん
かそうですね、分かりそうですけどね、なんかね、うん、
やっぱ
分かんないですかね、
分かんなかったんだろうね、うん、
超望遠レンズでとんでもないとこから映されてるかもしれないですよ、
まあまあそれもあるかもしれない、
は
い、
で出てくるまで1時間半待ったはったわけですよね、
まあ待ってるでしょうねそれぐらいはね、どこホテルだったのかも気になります
ね、そうですね気になりますね、
ホテルで会ってホテルで別れる
はい、こんな歌もありましたね、はい、
というね、東京都内の焼肉店でこのね、記事にはね、焼肉の焼くという漢字と肉の間にひらがなの木が入ってるのが僕は気になるんですよね、これはどれが正しいのだろうかって思ってるんですよね、
気持ち次第だな、
ね、確かにそうですね、でもなんか木がある方が読みやすいですよね、
焼肉、
はい、
なんかでもなんかこの人ってあの、はい、パターン化されてんだろうね、焼肉食わせれば喜ぶだろうとかって思ってたよ、
高い店といえばっていう、
高い店だと徐々苑ぐらいしか思い出さない、
徐々苑ぐらいしか知らないですから、他にもいっぱいありますけどね、東京赤坂あたりじゃうじゃうじゃありますけど、
そう
です
ね、最近焼肉やって行きました、
行きましたよ、
あの、
ここ行きました、どこ行きました、
上新庄のね、
はい、そうです、みんなで行ったんですよ、
老舗が
美味しかったですか、
はい、あ結構美味しかった、
食べ放題の割にはね、はい、まあ いける、
あの思いの外の木田さんが結構食べてて、はい、だ最初お酒しか飲めへんかなと思ったら、あの急にお酒ポーンって置き出して、うん、今から飯にするからもうね、あの大量のご飯と
肉を、それが俺ばかりが飯食ってるように見えるけど、その前に丼飯3杯食ってる親父がいたのあの時
そうですね、僕じゃないですよ、はい、
もう甘いドリンクを一度にコップに 4杯ぐらい持ってきつつ、丼、ね、飯3杯食ってたら、今日いないね、今日今日お休みの人がそこで、まあね、
はい、すごいな、
はい、またこっち来られたら行きましょうね、はい、
行きましょう行きましょう、
はい、ですね、
だから、ね、あの7月に来るとか、
あら
なるほど、
ということでございました、
これ何の話でしたっけ、
あの議員がずんぐりまっくり、
なるほど、
はい、40でさ、
耐えないですよね、
40で18区の姉ちゃんってことだね、だからね、うん、その、うん、まあ個人の趣味だからいいけどさ、はいはい、俺全然なんかそっちの方に思いがいかないのよ、
は
い、もうあの、まあ、若い子と喋るのってその楽しいかね、
喋るのもうなんかね、趣味合えば、
いや、まあ、なんかもう、ね、なんか辛くなってくるもん、なんか、
あ、なるほど、
なんかなんでこんなあのジジイが若い子とこう普通にこう合わせて喋んなきゃいけないんだろうとか思う時があって、
はあ、いや別にね、若い人喋るね、あの年取った人喋る関係なしに、いやまあ別にあれじゃないですか、お互いの話の共通点があればそれはそれでいいんじゃないですか、
いやまあそうかもしれないけどさ、はい、これほら下心があるわ
ね、そうですよね、はい、
俺ないのよ、
うん、
もう、うん、若い子には、まあ、昔からなんだけど、なんかね、だから分からない俺には、
うん、
そのパパ活とかいろいろあるじゃん、なんかその、
はい、ありますね、
全然なんかそういうの、あの私のと違うところの人種だなってい う,、
はい、
いうところですね、かといってあのなんか70ぐらいのおばあさんと一緒に、
はい、
どっか食べ行って、
はい、
というババカツっていう
聞いた
あのおばあちゃん、あの今どんな布団で寝てる
その介護っていうじゃないですか、
軽いね、羽布団
そっちの方ですね、
介護しか、
はい、この布団で寝るとね、寿命がね、あと10歳伸びるねっていう、
何のエグいのですかそれ、
そういう
なんで
寝つきも良くなって寝るとか、
寝つきが良くなってね、はい、もう朝すっきりするよっていう、あの、昔あのなんか
この年で寝つきも何もないやし、
いや、やっぱね、こう、質の良い眠りというのがやっぱ重要になってまいりますね、
例えばね、あのG スタにあるね、あのソファーがあるんですけどね、
まあ、
あれがね、家で寝るよりね、ぐっすり寝れるんですよ、
前島君の部屋がひどいっていうだけの話だよ いや、
俺何も言ってないけ
ど。そんなことない。あまりね、ロフトの床で寝るのと、やっぱりあのふかふかの、ちょっと固めのね。
床で寝るからだろ、それは。なんかしきゃいいじゃん。いや、
じゃあ、自分の家ね、これ、ロフトのね、ロフトあるんですけど、うん、あの、はしごとか、その、あの手すりみたいなことあると思うんですけど、うん、なくて、これ、もしね、マットとか引いちゃうと、あの、落ちちゃうんですよ。
へ
ぇ、はい。これ、危ないと。はい。だから仕方がなくもう普通にね床の上に普通に布団を敷いて寝てるんですけど、
なんか手すりを作ればなんか、
いや一応賃貸なんでね、そんな変に、
いやこれあのなんかこうクランプとかで挟み込むような感じで、はいはい、釘とか打たなくても作ろうと思
って、そうやったら小さなところに引っ越しますね。
ああなるほど、
ああまあまあどうぞ、
まあ、
え小さと前島さん家ってどっちが値段高いんですか？
前島さん家です。
はい、高いです。1万円ぐらい高いです。
あ、
1万円ぐらい高いくせに、あの部屋があるが、あの半分以下っていうね、面積がね、まあ、
自分が決めたんだよね。
で、おまけにあの新幹線じゃない、あの電車がね、カタンカタンカタンカンカンカンカンカン
カンって、だって、家の真ん前が踏切だから、はい、そら
1時間
そら朝5時ぐらいから鳴り始めるだろ
う。そう
で、まず最初に回送が行くからね、回送が。
で夜中はなんかね、電車通らんと思ったら、あの警察がなんかあのドライブしだしたりとか、救急車が走り出したり、消防車が走り出したりとか。
それはさ、早朝に爆発事故があった時だろうから寝てたろ、それでも。
いや、それぐらいひどい、立地条件としては、ひどいですけど、まあでもね、住めば都
と。うちのがよっぽど離れてるのに、大変だとか思って、あのバルコニーから撮影とかしてたぞ、俺。
そうですね。俺、
大石事務所にも連絡して、ね、あそこは、ポスター貼ってくれてるところだから、なんかしたがいいですよって。
もうね、朝イライラしてて、また朝からもう、うっとうしいな、警察はと思って、イライラしてたんですよね。で、二度寝して、なんかね、LINE が、なんかなってね、電話ですよ、電話ですよ、
ね、もう電話だったよ、もう毎週もちょっと、はい、あんたんちの真ん前だぜって言って、
はい、で、遅刻したと思って見たら榎田さんやって、はい、で、なんか外見たらなんか火事がどうのこうで、どこであるんですかみたいな、
あんたんちの真ん前踏切挟んだ真正面
なんですよ。で、まあ、扉開けたら、まあびっくり、もう消防車とか、
まあびっくりじゃねえよ、本当に目の前の駐車場にガラス片が粉々に散ってるぐらいの、
そう
もうちょっとした大惨事だぞ、あれ。
そういうことだったらしいですね。
時間が時間だったら、本当人の頭、ね、上に降ってくるから。
頭に降ってきたもんね。
まあ、朝早かったからよかったんだけど、まあ、本当にね、そういうこともございました。
そうですね。
幸せな人だという
話でした。何の話だか分から
ない。そうですね。
忘れば都っていう話です。
一旦 CM に来まして、この後はパラキルをお送りします。
はい。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。